この4章のところでは神殿で用いられる器具のことが記されてあります。一節を見ますと、聖堂の祭壇を作ったとありますけれども、その祭壇は長さが20キュビト、幅が20キュビト、高さは10キュビトであったとあるわけですけれども、モーセがあの会見の幕屋で用いたこの祭壇よりもおよそ4倍の大きさとなったわけです。それから2節のところには、鋳物の海を作ったとあるわけなんですけれども、この海というのは何かっていうと、6節のところを見ると、この洗うための旋盤、その中で全焼の捧げ物に用いるものがすぐに清められたとあり、海は祭司たちが身を洗うためのものであったと出ているように、この神殿で捧げられる捧げ物をこの清める、また神殿で奉仕をする祭司たちの身を洗うというような、そういうことのためにこの海が用いられる、まあ海というふうに表現されていますけれども、それはもう大きな、もうプールのようなこの旋盤であったということであるわけです。まあ私たちも神様の御前に出るときには、やはりこの自らを清くする、それは神様ご自身が、私は聖なるものであるから、あなたも聖なるものとなりなさいとアブラハムに語られましたけれども、私たちはやはり聖なる神様を崇めて、また自らも清く神様に受け入れられるものとさせていただきたいと、そのように思います。またそれ以外には7節のところには、金の燭台というふうに出ています。そしてこのいろんなものが作られたわけなんですけれども、18節を見ると、ソロモンはこれらすべての用具を大量に作った、聖堂の重さは測られなかった、もう測りきれないほどの聖堂を彼は用いて器具を作る。また19節以降にも、金の祭壇や、そしてまた臨在のパンを乗せる金の机と、もう本当にその大量にまた金を用いて祭壇のことや、またその他の器具、神殿の内部で用いられるものは、もう本当にこの純金を使うっていうようなことを彼はなしたわけです。おそらく彼がその時にできるもう最上のものを神様に捧げるということを行ったわけです。まあ、このイエス様にナルドの香油を捧げたという、まあ、女性もいますし、そしてまた神殿で貧しいヤモメがレプター2つを捧げた、しかしそれは彼女が持っていた全財産であったとあるように、それぞれがそれぞれのまた力に応じて捧げる、もう惜しみなく神様に捧げていくときに、神様はまたそれに勝って豊かに祝福してくださるということを私たちは知ることができます。あのソロモンのように、神様は知恵を与えられただけではなくて、この世の富も権威も添えて与えられた、貧しいヤモメもレプター2枚捧げて、その後のことは記されていませんけれども、おそらく彼女は祝福されたでしょう。また300デナリの香油も捧げた女性は今もこの聖書の中に記されてあり、彼女のしたことがもう記念となって全世界に伝えられている。私たちも神様に惜しむことなく捧げ、そしてまた本当に神様の栄光の中に私たちは生かしていただきたいと思います。